注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなす。
じゃあ、じゃあ、ましょう。俺は適当喋ってますね、じゃあね。はい。
私、生まれも育ちも葛飾柴又、帝釈天で産湯をつかり、姓はな、あ、姓は車、名は虎次郎と発しやす。
人呼んで運転の虎次郎と発しやす。
あ、そっか。
いいなぁ。
間違っちゃった。何回も聞いてるのに。
もう始まりましたね、これね。
そうですね。はい、ファミレス映画館を、沖の宮さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤祐一です。こんにちは。
いよいよ、男は辛いよ。はい、今日何回目だろう
?9 回目ですね。
9回目ですか。はい、
だんだんね、こう。
33から36まで、
はい。ゴールがだんだん見えてきましたね。
そうですね。あ、だから、忘れないうちに言いたいんですけど、僕、企画をちょっと思いつきまして、
はいはいはい、
二代目虎さん総選挙を開催したら、まあ、このファミレス映画館として、
誰がいいかみたいな。
そう、だから最終回に向けて、候補者をどんどん上げていって、
はい、え、そういう実際の今、現役の役者さんで誰がいいかみたいな。
とか、有名人とか。
なるほど。
そう。
はい、
我々で選挙して、
はい、そうですね、
そう
難しいですね
そう、まあでもね、後でまたこれちょっとそうだな、ね、じゃあ、ま、後でまた言います、僕ちょっとここ書いてある、はい、あ、そうだ、今日はゲストが
なんかね、後ろでなんかちょっとチラチラ聞こえてる、これは
そうですね、ウクレレを弾いてくださっている、
はいはい、いやー、いいっすね、
はい、あ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます
ご自己紹介を、
はい、
はい、
福岡からですね、はい、今回参加しております、
福岡にいらっしゃいます、
ドンチピクルスの松浦と申します、
はい、あ、ドンチピクルスさん、
はい、
はい、
どうもどうも、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、ファミレス映画、
はい、いいっすよね
あ、まあ、僕がね、
小泉さんのやってる番組
やってた、あの友達と映画を見て、ね、はい、その後ファミレスに寄って、はい、映画の面白さでメニューを決定して喋るっていう、はい、すごい雑な、うん、映画ラジオやってたんですよ。
いやでも俺もうネーミング素晴らしいと思うよ。ファミレス映画館。もとも と
三平映画館だったんですけど、ええ、それ東京に三平ビルっていうのがあって、そこの林屋っていう食堂で、うん、新宿で、うん、そこも良かったんですけど、うん、僕は東京にあんま滞在できなくなったので、うん、今新潟だけになってしまいました。ええ、それでやってる、その特別編として、うん、北の国から、
を始めたのが去年の9月かな。
そうですね、
はい、それをまあやってひとしきり語って、じゃあ次トラさんやるかっつって、
そう、
はい、
そうなんですよ、
はい、
という流れで今ここまで来て、
で今回その1回の、
月に1回やって、
月に1回
4本ずつ、
4本ずつやってます、
なるほど、
で9回目ということです、
はい、
でその都度その都度の、まあ、北書店僕ん家でなんかイベントやるときにゲストさん来るとタイミングが合うと、たまに僕が声をかけて引っ張ってくるみたいな、で今回はトンチさんにぜひ、
トンチさんは明日、あ、じゃあそうですね、生中継があればこれが宣伝になったわけですね、
うんうん、そうなんですね
申し訳なりません、いやいや、じゃあちょっと生配信も考えていこうかな、うん、
いいかもしれないですね、
そうですね、
でね、なんかちょっとほらさっきさ、ちょっとこのこれ収録する前にちょっとちょっと打ち合わせしたんだけど、はい、うん、本当はさ、トンチさんに主題歌歌ってもらいたいなと思ったわけ、弾き語りで、うん、そしたらいろいろこの権利関係の問題のすげえ興味深い話が聞けて面白かったですよ、なんか、
ああ、ジャスラックにね、
ジャスラック関係
としたら、
コードはいいけどメロディーはダメとか、へえと思っちゃって、
著作権なくて大丈夫なんですよ、歌詞とメロディーにあるんですよ、
歌詞とメロディーがダメなのか、
まあ、今日は串田くんがお休みですね、
串田くんはね、はい、なんか忙しくて、今回の見れなくったっつって言って、
そう
だけど、それこそさ、今回冒頭で串田くんの話しようと思ってたんだけど、
前
回ね8回目の収録あったんですよ、
うん、
先月やったんですけど、その時ね彼が本当にとにかく大好きなアジサイの恋、トラジロ、トラジロアジサイの恋をやったんですね。その、マドンナが石田あゆみで、彼はもうその本当にガチ恋してるんだよね、石田あゆみに。だから、その、石田あゆみ扮するかがりさんのことを、いかに素晴らしいかを力説するんだけど、俺とこいつなのに逐一潰されてるっていうのが。
まあ、だってね、精神を病んだ女性が、恋愛経験のろくにない石田くんの手に負えるわけがない。
いや、だから、その、トラさんのシリーズの中でも、 なんかもう一番と言っていいぐらいに悲しい回なんですよ、割と。
そうなんです、ね、
悲しい事情を背負ったマドンナで、トラが悲しい思いをしてしまった回なんだけど、そう、一番悲しい回なのに、その収録が一番楽しかったっていう、なんかね、笑いの絶えない収録
で。10分ぐらいそういう喋っちゃってね。
すげえ面白かった
ですよ。でもあの後、ずっと、くしだくんなーって思って、いや、そのこと考えてたんですよ。やっぱね、石田由美を救えるのは、うんうん、あの、陶芸家の先生だけだって思ったんですよ。そう、あの先生が、うん、まあ、めかけでも2号でも何でもいいから、うん、同じ意味ですね、うん、そう、面倒見てやれば彼女は幸せになれる。
そうですね、そういう目線もあったのかもしれないね、
だからあいつがね、あんな説教してる場合じゃないぞと、お前が面倒見ろよって思いました、後で。
なるほどなるほど、そうですね。だから、あれ、先月の収録でちょっと言いづら、あんまり俺もなんかこう、わちゃわちゃしてて、そのまま言いそびれちゃったんだけど、とは言っても、かがりさんって、マドンナとしてはやっぱ際立った存在だったなっていうか、シリーズ見ると、
う
ん、すごいキャラが立ってて、もうなんか、その、虎次郎アジサイの恋って言えば、もう、問答無用で石田あゆみとかがりさんがもうセットでバーッと浮かんでくるっていうぐらいに、すごいキャラの強い、買ったっていう、まあ、そういう部分では本当素晴らしいマドンナだったとは思いますよね。
そうですね、う
ん、まあ、個人的にお会いでするのはちょっときついけどっていう話で、
ね、重すぎて俺もトラみたいに何も喋れなくなる。
でも実際反響でかくて。
あ、そうなんですか。あ
の先月の収録、あの串田さんって何なんですか。今日ここにクッシャーいないのがあれなんだけど、特にあの女性のお客さんから、串田さんは何、どういう人なんですかみたいな。
僕がはっきり言いましょう、
おおむね批判的な感じ。
世間知らずです。
それをね、今日クッシャー相手に喋りたかったんだけど。
まあ、串田くんとはね、なんか普段全然会わない。シネウィンドにいるとたまに会うんですけど、あの長野に松本に僕先月お葬式に行って、それがずっとね、自主映画でお世話になって花岡真嗣さんっていうシネウィンド新潟映画塾でずっと活動されてた方で、53で亡くなっちゃって、今去年の年末ぐらいに山形の佐藤浩市監督がカフェで上映会したんですよ、世界一と呼ばれた映画館。
あ、はいはいはいはい、
あれがでもね、新潟ではその時カフェだったんですけど、その後、東京でもう公開されて、今あ、それこそ福岡でも最近、先週ぐらいからやってるって言ってましたよ。
俺もそれ見たいなと思ってるんだけど、
そう、その上映会の時に、花岡さんと共通の知人から、その、どうやらすごく悪い病気に、かかってらっしゃるって聞いて、ね、って思って、でもそれっきりあんま覚えてなかったんですけど、いやびっくりしました。
いや僕突然聞いたんでびっくりしちゃったよ、国交者の時お世話になったんでね、そこで。
そう、でね、そう、まあ松本の葬式が新潟とシステムが全然違って、
らしいですね。びっくりしました。クシちゃんが言ったってるね。だからいろいろ聞いてて、新潟お通夜がね、こう、主にこうみんなが集まる場所なんですよね。あっちだともうお通夜は近親者のみたいな、
ね、そうもう部外者帰ってくれみたいな。そうなんですよ、というのと、あと今週の火曜日、東京に漫画教室で行って帰ってくるとき、東京駅のホームで串田くんに会いましたよ。串田くんはね、指定席に乗ってましたよ。
なんで笑うんだって感じだけど、なんか笑っちゃうみたいな。
本当にね、
そうでした。
あんな男だとは思わない。
まあまあ、串田くんと。
はい。
ね、いろいろと。あとまだちょっと先月はお世話になりました、本当に。
いやいや、とんでもありません。明日ハトフルポイントね、雨で残念でしたけど、楽しかったですね、
めっちゃ盛り上がりましたね。
で、絶対。
小泉さんの一箱スキルがすごい高くて、なんかびっくりした
ね。いや。そうでしたか。もう箱の概念がなかったので恥ずかしかったですよ。
あ、まあまあ、でも、それ、まあ一回見てもらえば、また次回ね、またちょっとあれしてもらって。なんかすごい、やっぱり販売力が強いなと思いながら、ね、いや、
僕は4袋フル本市でしたよ。
ガンガン売ってましたね。
いや、まあ、1袋減ってました。
面白かったですか、でも。
楽しかったですね。他の人のももっとよく見たかったんだけど。
え、それはここでやったの？
毎年外でやってるんですよ。
学
校町通りっていう商店街があって、そこで2011年から毎年やってて、で、その都度ゲストも呼んだりしてて、なんだかさんも毎回来てんだけど。
はいはい。
それでね、今回も 雨風の天気とも勝ち合っちゃって、うん、初めて屋内で開催して、
うん、
だけどなんかそれはそれで結構ねギュッと詰まった感じで盛り上がって、うん、まあ、中でも小泉さんがねすごく
いやいやいや、うん、
すごい販売スキルを発揮してたなみたいなこの本がいかにつまらないかを力説する人初めて見た
あの値段で本の面白さを値段でつけたんですよ。100円の本これどうですかって言ったらそれはねってすごい人気の小説とかは100円にしてたから欲しそうにしてたんですけど、
世間的な評価は高いけど小泉さんの評価
から売れ残っちゃいましたよ。
逆に買えようと思うんだけどね、それそこまで酷評されると欲しくなるんだろ
う、ね、人はケチをついたものは買わない
買わないですね
ということが分かったので言い方ってもんがあるなって思いました。
それまたでもなんかポップにするとすぐ売れそうな気もするけどねなんか面と向かって言われるとちょっとあれなのかな。
そうですね、まあ僕は本当に最後まで読むのが苦痛だったのでそんなこと言ってました。
いやいや、そういうのがねすごい新鮮でした、楽しかったです。
さあ、それじゃあ始めていきましょうか。あ、ピクルスさんはキラさんはあんまり見たことなかったとさっきお伺いしたん
です
けど、
そうですね、なんかね覚えてるのはやっぱ正月とかに、
そうですよね、
見る感じですよね、
はい、そうですね、
がっつり見るっていうのは今までなかったかもしれないですね、う
ん、いやだって実際僕だって今回がっつり見てるんですよ。そう、実際本当に
僕初めてなんですよ、
ロードショーをやってる時に、テレビでやってる時に見るとか、改めてトラさん見ようなんて普通はあんまり思ってなかったんですよね。
へえ、
そうそうそう、
じゃあ、はい、行きましょう、
はい、
第33作男はつらいよ、夜霧にむせぶ虎次郎、はい、1984年8月4日、うん、137万9000人動員ですね、うん、あ、中原理恵が
懐かしいですよね、
マドンナです、うん、トラさん恋敵と直談判する、釧路の理髪店で寅さんは風天を受賞する風子中原理恵子と知り合いになった、一緒に旅をしたいと訴える風子に寅さんはちゃんと働いて結婚しろと諭す、一度はおばの世話で根室に落ち着いた風子だったが、うん、サーカスのオートバイ乗りトニーと共に上京、いい、うん、病気で寝込んでいると聞いた寅さん、うんうん、慌てて寅屋へ連れて帰り面倒を見る、うん、トニーに風子から手を引くように頼み込む寅さん、うん、しかし風子は余計なことをしたと怒って飛び出してしまった、うんうん、その後北海道へ帰った風子から普通の人と結婚することになったという手紙が来た、結婚式には諏訪家の3人そして旅先から寅さんも駆けつけたのだった、うん、ニュースタコ社長の明美 大教授にて結婚式、新婚旅行はハワイ、朝日印刷にオフセット室できる、三尾中学入学、知人より中古でフルートを買う、一番円なり、虎次郎の一言、うんうん、こんなこと経験して何になるんだよ、ましてお前は女じゃないか、真面目に働いてまともな男と初体を持ちな、うん、ということでした、
はい、
これね、うん、本当にね、それこそね、うん、串田くんの感想が聞きたいやつでしたよ。
なるほど、うん、え、風子についてとか、
風子と、うんうん、風子が、うん、まあ、あの本当におばちゃんとかも毛嫌いしてた渡瀬恒彦になぜなびくのかみたいな、
うんうんうん、ね、
うんう
ん、なんかだからその今言ってたけどその三尾がフルート買ったりとか、割となんかね小ネタが結構多い回ではありましたね、
日本人
初登場、びっくり
して、
うん、
タコ社長の
これがまたねすごい親子感がすごい出てんのね、
まあ、だけど
日本人とタコ社長よくよく見るとちょっと似てるぞみたいな、
よく今まで描いて
こなかった、だからそこが不自然なんですよ
急に取ってつけたように出てきた割に、
しかもねなんかね一人娘みたいな描いてるんだけど、うん、いやいや6話で4人ぐらい兄弟いたぞって
しかもね結構もう表現として雑だなって思うのがそのね、うん、明美の結婚式に、うん、ご主人出てこないし、
そう、
お、タコ社長の奥さんも出てこないじゃないですか。
で、そのお色直しじゃなくてなんだっけ、その お越しりつのあのなんかほら、
うんうんうん、参道
やるときにその準備っていうか着付けのときにトラヤ使ってんのも、
うん、
いやいやそれはお前自分家でやれよそれっていうね、うん、なんでトラヤでやんだそれみたいな。
まあ、それは後々もえらい気になるところがいっぱいある。
まあだけどなんかこういきなり全開っていうかね、美穂潤のキャラクターが、
ね、そう、まあ美穂潤がねかわいい、
すごいですよね、かわいいっていうか、もうなんかほらもうなんかなんかなんつうの、なんどういうあれなんだろうね、なんかあの娘のキャラクターが
もうね、なんかね
もう完璧にこなしてる感じが、ね、すごいですよね、
しぐさの一つ一つとかセリフ一つ一つが、うん、もう 全部決まってんの。そうそうそう、かっこいい、うん、なんかもう痺れる感じで、
いきなりだから出てきて、タコがほらもうなんかようやく片付いたみたいな感じで、ふつつかな娘なんだけどねって言ってたら、ふつつかって何とかって言ってた、うんうん、でみんなゲラゲラって笑って、うん、だから違うのよ、お父さんは謙遜してんの、謙遜って何みたいな、うんうんうん、なんか二段重ねのギャグいきなりかましたりとか、うん、もうなんかあの雰囲気が本当にもうすごいバッチリ馴染んでるっていうか。
そう、あとね、うん、結婚式で、うん、あの大慶寺に、うんうん、
大教寺ね、
大教寺に行くときに、うんうん、なんか街の人 にからかわれるんです
よ、ね、うん、ビンゴ屋がからかんだよね、
その時にベロベって出すのが、ベロがすっごい長くてかっこいいと思ってね、そのなんか間とか、なんかもうね、素晴らしい。
そうですね。そっかそっか。
役者だって思って。
俺も小泉さんにそれをね、美穂潤の印象を聞きたかったん
で。美穂潤、うん、もうこっから4作全部美穂潤でしたよ。
ね。だから、そうね。つうかフル活用って感じだもんね。
そうだけど、うん、ここね、今もう最後の方まで ね、36作まで言うのもちょっと気が引けるんだけど。うん、
気が引けるけど言いたいこといっぱいある。
34、うん、35ではまだちょい役だったのが、36でバーンってもう、メインほぼマドンナ。
マドンナ。マドンナ。あの、今回ベストマドンナ俺、美穂潤で
見る。俺もだよ。でもレギュラーをマドンナにしていいのかっていう。
美穂潤さんってでもさ、この後別に最後まではいないんだよね。どっかでフェードアウトしていくと、も
う。そうなんだ。
確か。最後っていないよね。
うん。もうトラと結婚しろよって思う。
いや、俺アリエンなんじゃんとかって思っちゃったけど。
そう。
というのも、今回そのね、俺今回一箱で買ったんだけど、こういう本があって、男は辛いよ、ドキュメント。トラさん映画の仕事師たちつって、要はいろんなスタッフさんたちの聞き書きが中心の本なんだけど、うんうんうん、これすごい面白くて、うん、それこそなんかね、誰かの、証言だったんだけど、そのフィルムの管理する人なのかな、うん、つまりそのこの時点でもう80何年だっけ、これ
84年
でしょ、ってことはもう何年経って15年ぐらい経ってるってことか、
はあ、
公開からね、
うんうんうん、
つまりそのキャストはどんどん年取っていくわけで、うん、なんかテンポがやっぱり知らず知らずに遅くなってると、
なるほど、
あのトラさんはじめトラヤの人々の会話のテンポ自体がやっぱりちょっとゆっくりになってきてる、うんうん、でなんか 0. 何秒その会話のテンポが遅れることによってフィルムが何メーター違うみたいなこと、なんかフィルムの消費量がどれぐらい違うかみたいなことがすごいこと細かに書いてて、そういう時にこう若い新しい血を入れようってことで今回その美穂潤がバーンって出てきたんだみたいなことが書いてあったん
ですね。確かピンクのカーテンがデビューですよね、
うん、
ニ
コルマンポイの。ああ、そうなんですね、うん。
それが81年とかじゃなかったかな。
うん、ああ、そうなんですね。
ちょっとね、うん、パソコンで調べていいですか。
どうぞどうぞ。
気になっちゃったもん
ね。はい。いや、まあ今回はね、やっぱり何を置いても美穂潤を論じなければっていう感じ。
そう、美穂潤が最高ですよ。前からね、すごい好きなんですけど。
う
ん、
そうですよね。あの、北の国からの時も結構、あれだよね。美穂潤が出番少ねえって小泉さんは割と憤ってましたよね。
本当ですよ。
うん。北の国からがこれの多分3年後ぐらいに多分美穂潤初登場なのかな。
でこなんか僕はね、テレビドラマで美穂潤見たのが最初なんですけど、うん、はい、何だったかは、何のドラマだったかはよく覚えてないんです
けど、ね、俺もなんか、いつから知ってるかって、本当で、俺も実はあんまり覚えてないっていうか、まあ、いつの間にか知ってた感じなんだけど、
あ、おかえり寅さんには出るそうですよ、
ん
おかえり寅さん、
何それ、
寅さんの最新作、
タイトルがおかえり寅さんなんだ
っけ、そうそうそう、2012月27日公開予定、
うん
うんうん、そう。ね、ピンクのカーテン83年、
うん、前年じゃん、
そうだからピンクのカーテン 見ました、う
ん、見てない、
あでもデビューは全然ピンクのカーテンじゃなかった、
っ、うん、
あれピンクのカーテン2が82、あピンクのカーテンが、
うん、
あピンクのカーテン3でした、83は1しか見てないわ、ピンクのカーテンが82年、
うん
うん、
そう、その前はね、宇野浩一郎濡れてカルが82年、まあ82年デビューですね、
なるほどなるほど、じゃあデビューしたばっかりだね、
全然ピンクのカーテンがデビューじゃなかった、
うんうん、といっても2年とかでしょ、デビュー2年とか、
そう、でもまあずっとピンク映画、うん、日活ロマンポルノでやってきたわけですね、
うんうん、
そう、うんうん、そしてね、うん、もうわずかそこから、うんうん、2年で、
うん、
に国民的映画、ね、男は辛いよまで上り詰めるという、うん、素晴らしい、うん、さすが実力、
やっぱり山田洋次とかもアンテナ張ってたのかな、
うんうん、そうでね、うん、この回の夜霧にむせるトラジローの、うん、 やっぱね、中原理恵が昔からちょっと顔立ちが苦手で、
うん、ていうかあの時代だけですよね、あの人って、うん、その後全く見なくなった気がする。
当時、うん、確かね、タモリの男、
うん、そうなんか
今夜は最高とかによく出てなかったっけ、
うん、でも俺も多分よく見てたのはそれだと思う。
癖が結構強くて、狐、うんうん、顔っていうか、
いやなんかね、前回の収録だと木の葉の子さんもあの時代の人っていうイメージがあって、中原理恵もまさに80年代の人っていうイメージが強くて、うん、
ねえ、
うん、なんかね、だから本当大抜擢っていうか、なんで寅さんって正直言うと、うん、マドンナにするほどの人なのかっていうのはちょっと思ったんだけど、
まあ、確かにそのね、うん、歴史的な日本の英雄が、
うんうん、ねえ、なんかね、
ねえ、
いや、しかもなんかこう、まあ、評価が今回分かれるか分かんないけど、うん、ちょっと俺 この風子ちゃんいただけないところがいろいろ目についちゃって、
例えばどんなことですか。
ね、いや、なんかちょっと、うん、いや、一言で言ってわがまま女
へ
、うん、思ったな。
そっか、
風天の風子ってやっぱね、キャラ立ちはしてるんですよ、やっぱり、うん、マドンナの中で思い出すときに、
うん、
風天の風子ってやっぱ思い出す、なんか強かったなと思ったんだけど、うん、今回ちゃんと見てみたけど、あんまりなんかね、やっぱ好きになれなかったな。
僕はね、もともと顔立ちが苦手で、うん、苦手意識があって見てるから、
うん、
あんまりそういう風には見えなかったですね、
うんうん、あんまりだからね、ちょっとそのモチーフから言うと15作も大名作の虎次郎あいあい傘があったでしょ、
うん、
あの舞台が北海道ってことと、要するにちょっと放浪的なマドンナと、
はいはいはい
はい、あとその雪吊りの訳ありの男、15作の場合は船越英一郎さんのあのパパ、
うんうん、
で今回はあの佐藤 B 作扮するあのおっさんなんつったっけね、あのネクラって呼ばれてたけどさ、その人伴っての北海道の旅みたいなのが、うん、すごい15作を踏襲してるんだけど、
うん、
なんか全てにおいてスケールダウンしてるみたいなイメージがちょっと強かったんですよね。
佐藤 B 作のエピソードもきつかったですね、
うん、きついしなんか、か
わいそうすぎる。
なんかね、今回ちょっと山田洋次ちょっと疲れてたの なんか忙しかったのか、なんかあんまりこうなんか生かされてなかったような気がするのね、まあ、キャラクターが
僕はね、そこでね、うん、三千と輝きを放っていたのが渡瀬恒彦でしたよ、
うん、トニーですか。
トニーがかっこいい、
かっこいいかな、かっこよかったけど、
いや、もうなんかわざとらしいみたいな感じなんだけど、あのピンポイントで出てきて、あ、僕ね、まあ、トニーに、うん、が好きな理由がまずあって、うんうんうん、あのプレイスビヨンドザパインズっていう映画が好きなんですよ、
はい、
あのライアン・ゴズリングが主演で、うん、まあ、前半パートしか出てこないんですけど、うん、前半後半で時代が変わって出なくなっちゃうんですけど、うん、同じね、うん、サーカスのバイク乗りなんですよ。プレイス・ビヨンド・ザ・パインズは、うん、こう刑事球体の刑事の中でこうぐるんぐるん走り回る、
うん、
渡瀬恒彦は、うん、円錐を真横にこう走る、
うん、あの人もともとそういうのができる人なの。
いやー、わかんない。ライアン・ゴズリング、
その映画の中ではザ・スタントマン使ってるってことなのか。
スタントマン使ってんじゃないですかね。
だよね、トラさんも絶対あれ、今回のも絶対そうだよね、うん、本人がやってるわけじゃないよ、ね、
いやー、あんな危ないことできないでしょそう、それとね、うん、キャラが本当に、うん、もしかしてこれパクったんじゃないのかって思って。
あ、でもそうなんじゃないそれ何年なの
それはね、うん、4、5年前ですよ多分。
あ、これのね、
あ、いやいや、あプレスビヨンドザパインズ、あ、
トラをパクったか、
トラをパクったんじゃないかっていうぐらいな、うん、でね、そのキャラも同じで、うん、女ったらしで、うん、まあ、その私選手は違うけど、ライアン・ゴズリングは、うん、もう旅暮らししてて、うん、ある時旅毎日訪れた町に戻ったら、うん、自分の息子がいてびっくりするみたいな、うん、そういうやつなんですよ。
なるほどね。
で、それでね、うん、まあ、敵になろうかどうしようかみたいな、
うん、
っていうのが、
そうなんか今回で言うと、まず舞台が、あ、違う、大事なこと忘れてた。要するに今回いろいろ小ネタが多いっていうのは、まず登るね、
登る、あ、フルート、
登る、秋の大作、あの津坂正明で、あの落ちお坊の虎次郎夢枕10作のね、それ以来の出演なわけだから、だいぶ時間経ってるんですよ、
う
ん、で、まあ敵になったって出てきて、
う
ん、それがなんか東北どっか盛岡だとか八戸だとか忘れたけど、はい、バイの現場であって、うん、っていうやり取りがひとしきりまずあったんですよね、
うん、で家に座
って家も片桐になってお店で商売やってて、で母ちゃんにまあ見え張ってるから、うん、俺の兄貴分来たからお前酒買ってこい、魚買ってこい、
店なんか閉めろ
っ, つ っ, てそうって言ってんだけど、トラはそれをたしなめると、うん、もうお前は片桐になってんだから俺なんか門前払いするべきなんだみたいなことを言ってね、うん、そんなやって生きがってる場合じゃねえぞみたいなことを言って、まあ去っていくみたいな、うんうん、なんかまあまあそりゃそうだっていうのもあるけど、じゃあついてくんじゃねえよみたいなところも、まあ、うん、突っ込みつつ見せた、なんかね、ちょっと なんかせっかくの再登場なのに脚本がちょっと弱かったなと思ったけど、うん、でも、まあ、絵面的にもあの場面がすごい良かったなっていうのが、うん、今回印象がすごい強かったんですよね、うん、でまあその後北海道に渡って、フーコと会うと、あの時に要するに床屋さんでトラが散髪してるのね、うん、その時に後ろからキーッと扉が開いて、うん、あのおじさんちょっと人雇ってませんかって言ってフーコが来て、うん、今ちょっと訳ありっぽいからさ、あのその床屋さんもいやちょっと保証人ぐらい人は立ててもらわないと困るっつって言ったら、うん、じゃあいいですって帰っちゃう。それはトラが鏡越しに見てて、今のはああいう子はよく来るのかいっつって言ったら、ああ来るんだけど、まあ取ってやらんでもねえんだけど、うちの母ちゃんが焼くんだよねっつって焼く焼くとかっつって、その気持ち悪い演技してんのが瞳明さんっつって、俺前回から散々喋ってるけど、うん、まあこの辺りからちょい役で出てきだした、そのクレイジーキャッツ映画には常連の瞳明がその床屋の主人役で、うん、俺のクライマックスはあっこだったね今回床屋の主人が面白かったなっていうのがねあってでその後でトラとまたバッタリみたいな感じでね、うん、何してんのみたいな感じで、うんうん、でお姉ちゃんの手相見てやろうかって手相見て、俺なんでも手相見れば仕事当てられるんだよって言って、分かったって床屋だろって言って、いやお姉さんさっきいたじゃないみたいな感じでっていうので、まあだからこれもなんかちょっと、まあ、どっか鳩場でなんかバッタリみたいなところで、リリーの11作のリリーの場面をちょっとなんか彷彿させるような感じではあったんだけど、うん、だからなんかなんでそのなんかこう風天暮らししてるかっつったら、なんかあんまりそれが見えないっていうかね、単にこう現状にとどまってるのが嫌でフラフラしてるキャラクターです
よ
ね。
まあ本人の言い分だと、うん、そういう散髪屋の上司が、うん、なんか理不尽だから、うん、それを黙ってられなくて言ったら居場所がなくなるみたいな、
うんうん、まあね、なんかだからそうっすね、まあどっから言っていいんだろうな、はい、なんかまあだから その後にまあトラの単価倍の、はい、あ現場の横でそのサーカス小屋が組まれてんだよね、オートバイのね。でなんかトニーとフーコの出会いも俺あんまりちょっとぼんやりって感じで、ただナンパしたなんかちょっとすれ通りすがりにナンパしたみたいな感じ。
いやそれはね、わざわざその人があまりにかっこよすぎるからしょうがないんですよ。
なんか浮くぐらいかっこいいよね。かっこよすぎて浮いてるよみたいな感じ
で。ふざけてるレベルのかっこよさで、ね、もう大好き。あのね、
そっか、
ここでかっこよくする必要ないだろうっていうのが、わざわざ説明したトライに訪ねてきた時に、う
ん、かっこすぎんだよ、白いスーツ着て
キャラソンって言っているかいみたいなおばちゃんとかしかいないのに
さ、おばちゃんとさくらとトニーってのがわけ
ない ね、何決めてんだこいつみたいな、だからジデアーなのかみたいな、
まあ、そうですね、そういう風に面白がってみるとなかなか愛すべき、
いや俺はで
もね、キャラかもしれない、
本当かっこいいって奪われて、だからね、これこの感覚あれ以来ですよ、うん、仁義の墓場の、うんうん、大阪の、うん、セリメイカのいた、うん、あの、うん、インバイアドの場面見て、あの、むちゃくちゃすごい。メイク、セリメイカの色気が。もうだから、もう色っぽいっていう
の
が、うん。
いや、まさに色気とはあのことだ
って。そうそう。だから、実生活に何も役に立たない。麻薬みたいな存在。そう。ヘロインみたいな。人間ヘロイン。
そっかそっか。
そう、だからそのヘロインの魅力がわからないと、この予期にむせぶトラジオは面白くないんですよ。
なんかね。
だから、中原、あの、うん、リエが、うん、なぜなびくかって言ったらヘロインだからですよ、うん、でみんなが止めるのはなぜかさ、ヘロインだから
なびく場面も描かれてないからね、なんか、うん、ちょっと接触したぐらいの感じ、ね、
でもそれが麻薬の恐ろしいところですよ
だってトラヤに案内させるゲンちゃんとかもね、うん、一瞬
で、まあ、すっかり取り込んだけどねあのおばちゃんに怒られてたけどね、
うん、
ゲンちゃんなんせってね、
だからね、山田洋次がどういう意図で、うんうん、これをキャスティングしたのかって、うん、だって沢田研二をモサイ青年で使ったとこですよ、それはね、うん、やっぱだからね、うん、口笛を吹くトラジオから明らかに潮目が変わったって思ったんですよ、
俺もそう思う、
ね、
う
ん、ここでのトラがあまりにひどくて、うん、こっから先、うん、トラに対してもう厳しい現実を突きつけてきてるんですよ、
なんか作品のなんか全体のトーンがやっぱり変わってきて、うん、なんかね、どっかで変わったのは分かってたんだけど、うん、今回端から見てて分かったけど、やっぱり前回で変わってる、
う
ん、
そうそう、
うん、この32と33の間でやっぱり何かね、何かちょっと変化が起きてき
た、トラに厳しくなった、うん、完全に、うん、あとトラがね、恋のバッターボックスにちゃんと立たなくなったんですよ、
あ、そうなんだよね、そうで、何かこう、なんかもうキャラがキャラを演じてる風になってきてるっていうか、うん、なんか、 そういうのはちょっとね、これからちょっと語りたいところも場面もあったけど、はあ、そういうのがちょっと目につくなっていうのは、トラ以外にもね、トラの人たちも。
なぜトニーだったのかっていうと、うんうんうん、トニーも風天じゃないですか、うん、流れ物だけど、うんうんうんうん、トラが持ってないもの全部持ってるんですよ。男、女を垂らす、うんまあ、覚悟もあるし、うんうん、背負う、うん、気持ちもあるから、うん、トラにはそれがないっていう、うん、だから中原理恵は、うん、具合悪くなってもトニーの家で寝泊まりするし、うんうん
そうですね。まあちょっとだからまあ端から言うと、北海道に行った後にまあ中原理恵と会って、その後にまあトラの宿も一緒になるのかな。うん、一緒に宿で泊まることになって、そこで相部屋お願いしますってまあまあ例のパターンだけど、うん、そこでなんかこうなんか事情を抱えてるようななんか暗いおっさんがまあ佐藤 B 作ですよね。うんうんうん、が来てまあトラと相部屋になるみたいなところで、うん、まあ翌日もちょっとまあ。その事情を抱えてるっていうのは要するに佐藤 B 作も、うん、東京で暮らしてて、まあ、家計もきついので、奥さんがねパートかなんか出たらその先のなんか誰かとすぐにできちゃってね、そのままいなくなっちゃってもう1年経つんだみたいな感じで、
子供もいるのに、
そうで連れ戻しに行くんだみたい な、うん、なんかまあ幸せの黄色いハンカチバーもなんかちょっと踏襲してるような感じはあったんだけど
失敗バージョン
そうそうそう迎え入れてくれるのかどうかみたいなね、なんか連れ戻しに行くみたいな感じがあったんだけど、そうですね。だからそれ翌日になんかこう、風子はなんかこう、ちょっとおっさん暗いからもうちょっとここでもうさよならした方がいいんじゃないぐらいの感じで、うん、あんまり取り合ってない感じで ね。だけどなんかあんまりあっちもなんか惨めだからなんか一緒にくっついてくるて、
まあ。明らかに負のオーラを放ちまくって、
うん、放ちまくってんだよね。そうそう。で、なんかほら、その、暮らしてるであろうその駅へ、3人でたどり着くわけじゃん。風子とトラとその B 作でさ。そこがまあちょっと良かったんだけど、その、こんなところで暮らしてるのかあいつはって、B 作はちょっと暗いかもしれないけど、トラは、いやー、愛があればどこだって天国なんじゃないのっていう、まあまあトラさん名台詞が出てね。まあ、その後タクシーに乗ってって、まあ多分タクシー代とか全部風国も落ちだろうって、あれって感じなんだけど。
めちゃくちゃ金かかる。
めちゃ金かかるよね、北海道で移動するなんつったら。
ああいう場面言われるたんびに、誰が払う
んだって。本当にそう思う。なんかね、いくらかかってんだこれタクシー1日借りてさ、とかって思って。そうそう。で、まあまあ、覗きに、まあ、様子を見に行ったら、もう、本当にもう仲睦まじい家庭が築かれてて、うん、なんかまたね、
子供までいた。
屈強そうな旦那が出てきましたよね、なんかね。うん、なんかね、子供が出てきてって感じで、まあ、そのまま終わるみたいな感じで、うん、B 作さんはまあ、そこで、一旦終わって、その後、トラとフーコの旅になって、で、なんかそのまま、こう旅暮らしを続けたい風子をたしなめるのが、うん、さっきその本に書いたセリフでね、俺みたいな生活してどうするってんだいって、うんうんうん、真面目な男を見つけて仇の生活しろよっていうのをトラがたしなめて、トラさんって案外釣れないんだねみたいな感じで、うんうん、風子は風子でまたちょっと離れてっちゃってっていう、まあそういう心の隙に入ってきたのがトニーだったっていうね、
そうですね、
散髪しに来た、ヒゲ剃り来たっつって、
うんうん、まあでもね、うん、トニーだったらね、さくらもおかしくなっても
いいんじゃないですか。本当にそれはないよ。
そういう人間はこの世にいるんですよ。だからその辺をね、岸田君はどう思ったのか聞きたかった。
トニー的要素が皆無なでしたね。
そうそうそうそう。
まあまあ、それで東京の場面なのかな、
うん。
うん。だから東京に帰ってきたら、その B 作とトラが同時に帰ってくるぐらいの感じでしたよね。
そうですね。
そうそうそう。うん。お兄ちゃん久しぶりってなったらさ、先にその客、椅子に、トラの椅子に座ってた B 作がトラさんってなって、まあ、同時ぐらいの感じでね。で、どうしたかと思ったら、風子ちゃんが、訪ねてきたんだって言って、うん、で金貸してくれって言うんで、うんうんうん、ってまあ貸してもいいんだけど一応まあお金のことなんで保証人を立ててくれなんつって言って、なんかまたそういうのもトラがねそれでぶち切れるみたいな、なんで前
だから
心もとない女の子が来てなんでそのままあり金全部渡されるんだ、だって300円しかなかったからみたいな、だからその小銭しかねえのにその保証人立てるとか立てねえとかってくだらねえ性格だなと思ったけど、まさにそのネクラっていう感じのね、
そうですね、
でそこでトラに攻め立てられて、B 作さんそのままもう出番終わりなんだよ。エンディングまで全く出てこないから、なんか本当だの山田監督はもうちょっと活かしてくれるんだよね、こういうちょいキャラのこと最後まで。なんだけどなんか意外とこう登るに関しても B 作に関しても割とこう使い捨てちゃってる感じはすごい目についたなっていうのがね、うん、今回のちょっと感想としてあったんだよ。
なるほど。
そうでどうしてるのかなと思ったら、そのさっきから言ってるけどそのトニーが訪ねてくると、風子ちゃんうちにいますよみたいな
感じで、そうそしたらね、あんなやつはっておばちゃんが激怒する、
あの格好にまず怒るみたいなね、そうなんか格好白いシャツ着ちゃってみたいな、 俺はでもそれが良かったけどね。あれこそトラヤっていうか、その生活時の感覚っていうか、うん、やっぱりとっさに、だからそれこそ麻薬なんだろうね。
そうですね。
あの、とっさにああいう生活人たちは、まずバリを張ってしまうっていうか、張りたくもなるよ、あれいきなりっていうさ。もうね、原稿のことはすぐに手なずけてね、
ね
あれだとかね、おっか言ってたけど、
そうそうそう、
トラヤの中でも、トラさんと挨拶とかするわけじゃなくて、もうすぐ出てくるじゃないですか、その時のトラさんも、
かっこいい、
いや、超かっこいい
です、ね、おい、話はみちみちだっす、ゆっくり、うん、とりあえず行くぞっつってね、あれはやっぱりそのトラが、ああいう渡世人にだけ見せる顔っていうか、
そうですね、
うん、トラヤでああいう顔を見せるっていうのがまた新鮮なんだよね、あの旅の先でああいう顔っていうのは、まあまああるかもしれないけど、桜たちの前でああいう態度を取るっていうところが、なかなかちょっと新鮮だった、確かにそれがあったな、
でその後ね、中原理恵が、汚い、本当リアルに汚い川べりに立ってるみたいな、
どうしたんだっけあれ、
アパートで
何してたのあれ、あ、具合悪かった
の、具合悪くなっちゃった、トニーの自宅ですよ、だからトニーがあんなサーカス暮らししてて、あのどのくらい収入があるか分かんないけど、あれが現実だっていうのがむちゃくちゃリアルで良かったんですよ、でそんなあんなとこにいたら具合が良くならないっつってトラヤについてきちゃう、
でだからトラヤも瞬時にこうね、こいつの元にさしたらやばいっていうことで、まあ連れて戻して、なんか桜に出ますみたいな、
そう
あのヒロシの車悪いけどっつって、布団積んできてくれっつって言って連れ戻したんだよね、なんかだからまあその辺もまあわかるんだけど、もうちょっとだからその北海道の場面で、トニーとトラの関わりをもうちょっと描いた方が、なんかトラもなんであんな奴のところにいるんだっていうほどに、トニーとトラの関わりってそんなに描かれてないので、
全然なかった。
なかったよね。
すれ違っただけ。
だからトラ知ってんのってそもそもって話
で、ね。まあ、見る感じでわかるんじゃないですか。
見る感じでわかるんだけど、
敵だなって
トニーさんって人が来てんのよって言ったら、なんであんな奴のところにいるんだって言ってトラに。セリフがあったけど、その辺がもうなんかちょっと脚本が練られてないなっていうのを、ね、ちょっと感じたんだよね、
でその後トレアで中原理恵が寝てると、トラが話をつけに行くってい
うああ見えて真面目な子なんだっつってね、頼むっつって言って、お互い都政人同士じゃねえかっつって、またかっこよかったよね、渡瀬トニーがね、またね、兄さん見かけによらず順調なんですねそれじゃごめんなさいっつって言って、あんまかっこいいなと思って、
そうたまんないんですよ、
でもさあれってどういう意味なの、わかりました、身を引きますって意味なのか、あんまりもう相手にしないでそのままその足し去ったみたいな感じなのか、
まあ全然
保留な感じだったん
で、保留だよね、
それはこっちに委ねられてるんですよ俺の解釈では、トニーだって別に悪人じゃないから、そんな具合悪くなって
まあ折れたと解釈したけどね、俺もね、
そう、トラに言われたらそうだなっつって身を引いたんじゃないですかね、そしたらそれについて中原理恵が激怒するっていう、
私とトニーの問題なのよ、
そう、ね、それもわかる、
ただ俺はそこで突っ込みたいんだけど、私とトニーの問題だったら東京にトニーとくっついてきたのに具合悪いからすぐトラに呼ぶんじゃねえよっていうところは俺はちょっと突っ込みたかったんだよね、だったらなん、ふうこちゃんなんだ、そういうんだったらなんでお前トラを呼んだんだよトニーのねえ、場所にっていうさ、
それはね野暮ってもんですよ、
何か
役中にね理由はね理屈は通じない
いやだからトニーはそうだよ、まあ、あそっか、中原理恵さん最初もね、
そう
だからそういうもんなんだみたいな、
もうね、あれですよ、ここでははっきり描かないですけど、あっちの方が相当良かったんでしょう、
なるほどなるほどだからなんかほら、まあでも、結局どうなったんだっけあれって、トニーのとこ行ったんだよね、やっぱりね。
そうですね。
で、飛び出していっちゃったんだよね、ふうこちゃんがね。で、行ったけど多分、まああっさりとまあ引いたっていうか、トニーの方がもう引いちゃったのかな、だから。
その後描かれ、
多分、描かれないけど、トニーの性格からしたら多分もうしらけるよね。なんかトラがやってきてどうとかこうとかって言われたりとか、まあね、なんかこの女めんどくさそうだなって、多分トニーだったら、パッともう次の女を探すのかなみたいなところはあるんだけど、
ね、
ありましたね、
まあ、
だからその後にすぐにまあエンディングであのトラヤに手紙が来るじゃん、フーゴちゃんから、なんか結婚することになりましたと、でなんかつきましてはこうなんかねあの来てくださいと、ヒロシさん、さくらさんに来てくださいと、まあ、トラさんも来てもらいたいけどトラさんはいないからっていう話で、まあいろいろとだから突っ込みたい、そこもまあいろいろとフーゴに突っ込みたいんだけど、まあなんかそんなことがあったのにあっさり片毛と結婚するの、なんか1ヶ月後に結婚してるからおめえみたいな
まあでもね、トラさんがそうやってね話をつけたおかげで結果的に幸せになったんですよ、
まあそうですね、 そうですそうです。
その後の北海道パートがすごいなんかメルヘンな世界みたいになってて、
どんなでした
っけ？そう。
あああった。だからね、俺ね、まあもう今までのことは別にいいんだけど、そこを一番突っ込みたいんだけど、俺クマ出さないでいいでしょあれの、ね。あからさまな着ぐるみ
で、あの三尾がね、虎おじさんが熊に襲われてるよ、うん、
そうそうそうそう、あれがね、あまあまあちょっとじゃあそれはまあもうちょっと置いといて、うん、あの北海道にヒロシとさくらは車で、ヒロシさくら三尾は要は車、あの飛行機で行くと、うん、飛行機で着いて電車で乗って、あのどこだか忘れちゃったけどさ、標津って言ったっけ、なんか分かんないけど、まあ行って、そこでその諏訪ひろし様、さくら様、みつお様の看板持って立って向かって迎え、お迎えしてる地元のおっちゃん、うん、あの人が谷寛一さんつって、今回初登場なんだけど、あの人は要するに今回喋るそのポンシューって敵がいたでしょ、
はいはい、
関圭六さん、あの人と、あの渥美清と、うん、そのこれお迎えしてたその谷寛一さんっていうのは、渥美清さんがその、うん、役者になる前のコメディアン時代に、あのスリーポケッツっていうあのコントトリオを組んでて、そのトリオなんだよ、
うん、
だからまあもう 3人ともそのもう生涯の友なんだけど、だからポンシュー関圭六さんはもう最初から割と頻繁に出てるんだけど、うん、谷さん、あの谷寛一さんは今回初登場って感じでね、まあ、あれもいきなりすごいいいテンポで、あそこもすごく面白かったな
って。ポンシューはまた出てきますもんね。
ポンシューは今後まただから、ポンシュー大活躍会も今回あるんで、うん、あれなんですけどね、まあ、あそこが良かったなっていうのと、まあ、あと結婚式場って言ったら加藤武がいたよね。
あの全然分かんなかった。
加藤武って分かるでしょ、役者。
どんな
人でした？あの要するに風子ちゃんと結婚したすごい気まじめそうなあの旦那さんのお父さんが加藤武で、なんかよう来てくださったみたいな感じで、まあ、であのお兄さんにも連絡が取れて、なんかその山越えて歩いてくるらしいんだけど、まあ、熊出るんだけど、まあ、大丈夫でしょうなんて言ったら、またお約束のようにそう熊のぬいぐるみが追っかけてくるみたいなね感じで、そう、あの着ぐるみがね、というのもなんで嫌だかって言ったら、その着ぐるみってやっぱり、まあ、フェイクっていうか、ほら、うん、冗談っていうかコントっていうかさ、うん、非日常、なんつっていいの？この、リアルではないわけでしょ。うん、で、男が面よって、リアルじゃないのは寅さんだけっていうか、寅次郎だけが現実じゃない存在。っていうか、現実なのか、あのフィクションなのか、ノンフィクションなのか分からないような、ふわっとした存在のままでいる寅次郎で、その他の、虎屋の人々とか、タコ社長とか、まあ、柴又の人々、これから旅先で出会ういろんな人々っていうのは、圧倒的にリアルな現実を生きてて、風景も圧倒的なリアル、そこになんかふわっとした虎がいろんなところに行くっていうのが面白いと思ってたけど、あそこでなんか着ぐるみ出しちゃうっていうのが、なんかもう、なんかお遊戯に見えちゃうんだよね、なんか、
ね。いや、でもね、北海道のね、熊、うん、ってさ、ヒグマですよ。うん、熊嵐とか、そう、あの、読んでれば、いかにヒグマが恐ろしいかっていうのが、わかるので、
そう、
あれだから、あの眠たい熊はちょっといただけない、
うんうん。なんかほら、84年、なんかあの当時って、なんかほら、ネタ振りしろって言うじゃん。今って言わないよね、あれ、なんか熊。あれ一番タブーとされてるでしょ、今と
じゃ、ね、
うん。ネタ振りは絶対しちゃいけないみたいな。あの時ほら、地元の人間、漁師団がみんなさ、わぁ、ネタ売れしろなんて、トーラに言ってるから、でも、これ時代だよなと思ったよね。あの当時それが割と普通だったっていうか、うん。だからあれはね、あの着ぐるみ出さないで、トラが命からがら逃げてきて、うん、よくよく見たら、セッタが半分かじられてて気絶の方が、余計リアルだったような気がするんだけど、なんかね、だからその最後がこれかよ、みたいな、なんかずっこけ、みたいな感じで。
しかもなんかね、この辺から、うん、ワンワンワンみたいなさ、
そうそうそう、やたらか変な効果を使うんだよね、わかる。
笑ってください、みたいな、うん、余計つまんなくなるような、うん、SE が入るんですよ。
だからなんかね、全体にいろいろこう突っ込みつつ、もやもやしながら見せてたんだけど、ただ今回の収録が一番楽しみだったのはこの回っていうか、いろいろ小ネタがいっぱいあって、
そういうのもね、本当にね、この、うん、ここは結構ガツンときて、トニーとミホジュンが、
うん、まあそうですね。確かに。うん。
だから場面場面がすごい印象に残るし。
そうなんですよ。ちょっとね、もう本当、渡瀬綱彦もう一回見たいなって思って
まし
たよ。さあ、じゃあ続いて34作いきましょうか。はいはい、時間見てみよう。うん、43分。やっぱね、1時間45分くらいに収めないとダメ。
すいませんね、前回も分割だったね。
いいです。うん、虎次郎、真実一郎、84年12月28日、144万8000人動員です。です。マドンナ大原玲子、人妻の魅力に虎さんクラクラ、上野のいっぱい飲み屋で金欠の虎さんを救ったのは、証券マンの富永、米倉坂俊だっけ、
まさかね。
米倉正金、うん、翌日お礼を兼ねてまた飲みに行き、深夜に着いたのは富永の自宅。目を覚ますと富永は出勤し、息子も学校へ行った後で、うん、美人の妻藤子、大原玲子と二人っきり、うん、慌てて帰る寅さんだった。その富永が毎日の激務に疲れ突然失踪、寅さんは藤子と共に富永の故郷鹿児島へ出かけた。しかし富永は見つからず、芝田の方に戻ってからも藤子が未亡人になったらとあらぬ思いを募らせるばかり、うん、己の醜さに悩んで旅に出ようとした頃、富永が戻ってきた、うん、自宅まで送り届けた寅さん、一家の涙の再会を見届けるとまた旅に出るのだった、はい、ニュース、三尾ブラスバンドの全国コンクールに出場。
そうだっけ？
そうだっけ？
あ、なんか呼びに行けたとこあったね。友達が。うん、三尾なんすよね。
トラヤの冷蔵庫2ドアに。
ほんと？
そうだっけ？
気をつけて見てなかった、それ。ね、
トラさん、諏訪家に宿泊、あったあった。
あった、あった、あれ面白かったな。
トラヤにてお月見。うん。ドラジロの一言、うん。仮に俺があんな綺麗な奥さんをもらったとしたらだな。一日中この顔をじーっと見てる。あんな綺麗な人と暮らせたら腹なんか空かないんだよ。そ
うそう、仕事も行かないしね。何にもしないでいいっていうね。
ねえ、まあ、そこが童貞の発想。
米倉正金びいきなんでね、俺はまあ好きな回なんですけどね。
あ、そうですか。なんかね、証券マンでしたね。証券マン。なんかすごい、うん、あの、うん、丸の内みたいなところの。
日々翻弄されてる証券マン。うん、で、まあ、
まあ、いよいよバブルが来てまして、
そういう背景があるよね、うん、なんか懐かしい映像挟んでたもんね。
だからね、うん、あの自宅が茨城県の霞ヶ浦とか、うん、牛久沼、うん、そうだったじゃないですか、うんうん、
でもそれはなんかほらそういう事情、ほら都心は高いとかそういう事情じゃなくて、うん、多分あの人の背景としてその田舎で育ったっていうのがあって、そういうところで住みたい、うん、っていうのも含まれてるっていうね。
水辺ならもっと近くにもありますよ、うん、江戸川もあれば。
そうだから、まあそこで閉塞感感じてる、まあ、大原玲子さんがまた再び登場って感じでしたけどね、
そう1時間半で通ってるって言ってたから、ね、あれそんな早いのって思いました
よ。あ、そうなんですか。
で、うん、だからあ、まあ、ね、
トムさんって東京暮らしとかあるんですか。
東京は2年ぐらいいましたね。20代の僕は蒲田にいました。
蒲田ですか。
おお、すごいじゃないですか。
松竹の器、
松竹の蒲田撮影所があったところですね。
牛久のライブで行ったことあるんですけど、僕ね、うん、結構2時間ぐらいかかってる気がする。
あ、本当に。
だからね、当時はまだ新幹線もないし、そんなに早く行け、早いなって感じです。さあ。どうでしょう、
冒頭でどうだったっけ、冒頭もういきなり柴又に始まるのか、
どうだ
っけ、何だったっけ、揉め事が、
ね、あ、うんとね、
うん、あ、そっかそっか、いきなり
飲み屋に、うん、飲みに行ったお金がなくて、
最初の喧嘩何、あ、まあだからそれこそ美穂潤大活躍で、いきなりもうタコと美穂潤がもうその、最初に結婚したけど、やっぱりあの旦那やだやだって言って、タコと喧嘩してるときに、トラがひょっこり帰ってきて、トラさんみんなが私のいじめるのって言って、トラは事情も知らないのに美穂潤のことをかばうから、なんか事情も知らないくせにして、タコとトラが大喧嘩になって、その参道まで引っ張り出して、みんなで大騒ぎで喧嘩するって、割と新鮮だったんですよね。
このタコお父さんって呼べるかいって
言って。いやいや、それ違う回だよ。
それ違う回。
それ違う回。あれはあれでまた左になるんだけどね。そう。まあ、それで喧嘩したら、なんか、御前様が出てきて、なんだこの騒ぎやなって言って、みんな説教だせ、ついてこいなって言って、なんか、みんな御前様引き連れられてゾロゾロ行くのが最初のエピソードっていうか、その後に、だからトラがそのまま帰らないで飲み行っちゃってんのね。うん、で、そこでなんか金もねえから迎え来いって言って桜に電話かけたら、桜、うん、がそれ突っ張んでるっていうかね、いい加減しろ兄ちゃんって言って、もう一回知らないわよって
、
うん。
無銭飲食を覚悟でいっぱい注文して。
そうそう、俺あの場面が好きでね。まあ、そうと決まればトラも腹が座っちゃって、だったら散々食って、明日、今日は今晩は警察に、まあ、お泊まりして。
お姉ちゃん一番いい作品。
あと四八本見つころって付き合いに焼いてきてやらせてね。でそれを横で聞いてた米倉正金さんが、え、するとどうなるんですかって、うん、まあだから、まあ、一泊して、今電話してた妹の桜が私を迎えに来るとそういう寸法ですねって言って、まあそういうことならのんびり飲むかって言ったら、なんかその米倉正金がそのまあ羨ましかみたいな感じでね、うん、ちょっとまあなんか残念だね、もうちょっと飲みたいんだけどもう帰んなきゃいけないんだなって言って、うん、まあその喋り方は九州帰らせて鹿児島って言ってね、うん、そうそう、枕崎がどうだかこうだかとかっていう話をして、まあまあじゃあまたやりましょうなんて言って、自分の名刺を置いて帰るっていうね、うん、おまた九州のまたなーなんて言って、うんうん、でその日は トラはそこで、まあ、まあ、無事に、まあ、帰れたというか、で、さくらの家に泊まるという。翌日だから、ほら、おめえのせいで大変だったけど、お前、無事助けてもらったからよかったよ、なんて、もっと、なんでお前迎え来ねえんだよ、とかつってたら、さくらは、まあ、トラのそういう文句を仕方して、うん、なんか、トントン、なんかこう、朝ごはんの支度してて、トラに黙ってなんかできた、なんかおかずなんか出したぐらいしてんだけど、うん、なんかもうぐすんって涙ぐんじゃってて、またトラがちょっとそこで、ちょっと引いちゃうみたいな感じでね。そうそう。で、そしたら、ヒロシはもう、朝日印刷にも出勤する時間だったから、まあいろいろ準備しながら、そのだからトラを世話してくれたその米倉正香里のその名刺があってね、うん、まあ何にしてもこの人のところへなんかちょっとお土産持って挨拶に行くべきで、お礼に行くべきですね、みたいな感じで、それじゃあ、って言って。そしたらトラがバナナ持って、その証券会社あの、クソ忙しい時に、
うん。バナナが結構ね、なんか廃棄されるかと思ったら、
むっちゃ好評だった、まあ、みんなむさぼり食ってるのが面白かった。証券マンってなんか、あの、あいつらがもうね、
会議中に。
会議しながら。
俺にもくれって。
うん、割とこう、なんかすごい、あれハードボイルド感すごい出てたよね、なんかね。あの、とりあえず食い物入れるんだみたいな
感じ。トラがね、うん、九州のいるかいって尋ねちゃったら、そうそう、うん、なんかとにかく忙しいから待っててくれって。なんか応接室みたいなところで結構長くなんか放置されるんですよね。そうそう。
で最初に行った時に受付の姉ちゃんにね、お姉ちゃんこいついるかって言って、うん、あの時受付に行った姉ちゃんが朝日印刷の社長のあの秘書なんだよ。
あ、そうなんだ。
ひとみちゃん、おひとみちゃんなんでお前ここに今度ここの受付にいるんだよおめえと思ったけど。本当そうだよ。だってこの間ばなんか秘書として初登場したばっかなのにさ、うん、でまだ今でも秘書やってんのに、うん、なんでここにいるんだおめえって感じだったけど、そんなに役者さんいなくねえだろうと思うんだけどね。なんかそこもうちょっと探してこいよと思ったんだけど。うん、そうそう。まあ面白かったですね。株ってのはいくらすんだい？なんかあの、馬券とかで一緒であれ100円かなんかで買えるのかなんか困ってたところになんか上に案内されてって感じだったけどね。まあ、ああいう場面は面白かったですね。
そう。
で、まあその場はまあ、トラもだからあんまり待たされるから、あの待機してその会議室かなんかでなんかもうソファでもう爆睡しちゃって、うん、まあすごい、まあすごい遅い時間にあのお待たせしましたって言ってね、あのお迎えのまさかねさんが迎えに来てって感じで、うん、でまあその昨日の焼き鳥屋で一杯飲み直して、でその日はあの自分の家に積んで帰るか、
そうなんですよ、うんうん、
で起きたらあれここどこだと思ったね、うん。そしたらもう大原玲子がいて。
そう、だからね、2回目の登場なのに別人として出てましたよ。
どうでしたか、今回は。
今回はね、うん、まあ、あんまそうでもなかったですね。やっぱ、
22作でね、
そう、うん、
すごいインパクトで。
うん、そう、そんなに一歩引いてるし、
うん、
大原玲子自身も別に寅さんって言ってるわけじゃないし、
うんうん、
子供もいるし、
うん、なんか途中旅する場面ではちょっとそういう場面もあったけど、うん、はい、いらっしゃいませ、
あ、こんばんは、
今日のゲストが、まあ、あの
どうぞどうぞ、
はい、まだ2作目を喋ってたので、
はい
はい、今日また今この時間に東京から駆けつけたお客さんがいらっしゃいました、
じゃあ、
はい、自己紹介します、
自己紹介お願いします。
はい、北書店の客の中江です。
中江、はい、さん、どうも、
ようこそ
漫画家の小泉智弘です。よろしくお願いいたします。
はい、今トッチピクルスさんも来てました。
よろしくお願いします。
だから今日の2本目音がつらいよ、トラジロ真実一路について話しました。
はいはい、中江さんどうなの、あの前回の収録も聞いたの。
聞きましたよ。
あら、ありがとうございます。
串田君のことはどう思ったの。
いるな
ぁ。いるなぁ。
いるところ。
いや、こういう人いるんだなぁ。こういう人を好きな、こういう男の人がいるんだよなぁ。
はぁ。女性から見て、うん、あの、かがりさんはどんな感じなんですか。
あの、かがりさんの友達、あの、うん、一緒に。
いたね。
うん、
あ、はいはいはいはい、はい。
友達、お姉さん。
いや、友達。
友達、
うん、
あの人めちゃめちゃ陽気な人じゃないですか。うん、で、うん、なんていうか、
地元が一緒の友達ね。
そう、空気読まない感じの。
読まない、読ま
ない
。
だから、ああいう人だったら付き合えるのかなって
思いました。なるほど。
誰か、トラが。
かがりさんと。うん、あ、違う違う。だから、
ああ、かがりさんがね。ああ、なるほど、なるほど。
うん。するのは、あれぐらい、
うんうんうん。確かに確かに。
うん、まあ、もしかしたら、トム神経で、ドキドキする人なのかもしれないし、うんうんうん、でも、まあ、あのジメッとした感じの女の人ともうまく、うんうん、
空気読まないから、
う
ん、マイペースだから、
うん、
トラってマイペースの意味で全然そうじゃないもんね、
うん、そうだ、
うん、
まあ第三者がいれば変わるんですよ。
うん、うんうん、そうだよね。
そうね。
そう、まあ冒頭でひとしきり盛り上がったんだけどね、あのクリスチャン話で。まあ
真実一路の大原玲子が、はい、まあちょっと今回はマドンナとしても結構ね、うん、一歩引いてる感じで、はい、
中井さん見たの今回は。
私ね、ごめんなさい、全然、
うん、あ、見えないのか。
ユーネクストの無料期間が終わっちゃって、
あら、あ、ダメだよ、見なきゃダメだ、
全然ダメ、もうコツコツ。
でもファミレス映画館を聞いてくれてると。
そうです。はい、ファミレス映画館
は。いや、申し訳ありません。
はい。
そうですね。じゃあ、そんな。
まあそうですね。だから、今回で言うと、大原玲子さんよりも、やっぱり米倉正兼さんのキャラが強かった。
そうですね。
だから、トラと正兼さんの友情の方が、やっぱ今回ちょっと強いかなっていうのは。
全然出なくなります
ね。出なくなるけど。
でも
な
んか、してますからね、
でもなんか存在はすごく常にあるというか、その正兼さんの角を追っかけていくっていうところで、まああったのと、まあなんかちょっと傷、まあちょっとその、なかなかまあ夫婦もこの夫婦もどうなのかっていうね、うん、そもそもなんかどうやって結婚したのかのこの二人もみたいな感じはちょっとあったんだけど、ね、あのちょっとまあトラが励ましがてら、うん、あの一人息子がいるんだよね、
はい、
あとその大原玲子さんをトラへご招待してまあ元気づけるみたいなさ、うん、なんかちょっと文化の日でさ、だったんだよね。でなんかほら三つをもいてさ、その場に、うんうん、だから三つをおめえなんかちょっと歌えなんてトラに促されてその大原玲子さんの子供と一緒にあの里の秋歌うんだよ、うん、それさ、なんか やたらとすごい上手なソプラノでさ、
ソプラノボイス
うめえとか思ったけど、
途中で三つを歌うのやめちゃう
やめるぐらいのね。でもあれ俺あれあの場ですごい好きでさ、
面白い
です
、
ね、おばちゃんがしみじみ文化の日だねっつうの俺はでもよくないこれと思った。俺なんかすげえいいわ、なんか柴又いいわとか思ってすごいなんか四季が感じられていいなと思って、こんな過ごし方素敵とか思いながら見てたけど、
うんうんうん、
あの場面よかったなと思って
、まあ、36でもまた歌う場面が出てきますよ。
何でしたっけ、
同窓会で
そっか
出て
き
た。ああ、そうですね、
そうですね。まあだからそんなこんなで倉庫してたら、まあ要は目撃したと。
そう。
鹿児島で目撃した説があって、うん、まあそれを頼りに小原玲子さんは追っかけていくと。
そうです。
そので電話でまあ伝え聞いたトラがね、俺も行くって言って、まあその辺どうやって合流したかわかんないし、
本当
だ、うん、まあもう場面が変わってもう鹿児島になってたと。だからもうすっかりトラは飛行機を克服してんだなっていうね。
そのね、
飛行機乗る場面もう あっさりねえのかよみたいな感じで、ね。
うん、まあ、その後またもう鹿児島ぐずぐず言う
回はあるけどね。まあまあ、それで鹿児島で捜索の旅で、まあ、ひとしき探したけど、まあ、手がかりがなく、
うん、
最初の宿に泊まった時に、うん、要するに、一日借り上げたそのタクシーの運転手でしょ、うん、一日こいつに頼むっつってさ、うんうんうんうん、だいぶ値段負けさせて、うん、あの運転手がまた桜井千里さん、あのクレイジーキャッツのね、まあで、まあ、なんだかんだでいいやつでさ、付き合ってくれて、うん、最後にその、だから、一緒の宿泊まるわけにいかないから、うん、その運転手のその桜井千里の家にトラを泊めてもらうみたいな時に、俺はだから、こっちで泊まるから、あなたはこっちで、ここの宿に泊まってくださいみたいなのがおられることさ。あ、そこがちょっと不可解なんだけど、つまんないトラさんって言うんだよね。
あ、言った。
と思ったね。だって、いやいや、何しに来てんのって話だから、つまんないってどういう意味だろうみたいな。
ね
え。え、帰っちゃうのトラさんつまんない。え、一緒に泊まりたいってことですかみたいな。
ちょっと魔性
の。魔性なんだから、大原玲子に対して、それこそ、麻薬がなんか山田洋次が効きすぎてるみたいな。なんか、大原玲子にそう言わせたい感がすごいあるっていうか。
渡瀬綱彦だったら。いいぜって言います
けど大原玲子ってわさせつねこさんのことが大好きだったんだね。
あ、そうなんだ。
だって結婚してたよね、確か。
あ、そうすか。
で、わたせつねこに振られたけど、ずっと大原玲子さんは、わたせつねこのことがずっと好きだったんだよね。
はあ。
確かそうですよ。
うん、結婚したい、あ、それは竹下恵子か。
竹下恵子だよね。そう。
そうか、
そうみたいですね。
子供作ってやんなかったんだな、わたせつねこは。ね、
まあまあ、ね、とかなんとか言ってたら結局手がかりがなくてそのまま芝村に帰ってくるのか。
あれ、そこで見つけるんじゃ
なかったでしたっけ。見つけない。
そっか。
それで帰ってきて、トラは苛まれる。つまり、その、米倉正兼さんを見つけたい、
う
ん、探しに行ってるんだけど、うんうん、このまま出てきて欲しくない欲も出てくる。
そう。
っていう。だけど、まあね。そう、なんかそれをなんかズバリとヒロシが推測するんだよね、
うん、
兄さんはそういうことで悩んでるんじゃないかなみたいな感じでね、
うん、
まあまあ で、そうこうしてたら、やっぱり、トラさん僕ですって言って、あの、まさかねさんが帰ってきてっていうね。
そうだ、そうだ、そうだ。
で、お前どうすんだいみたいな感じで。あ、ビール飲みな。
その、まさかねさんは、証券会社どうなったんですか、
まあ、その後出てきますけど、結局会社の恩情で、まあ、出張所にこう、転勤になったけど、クビにはならなかったんですよ。
ああ、なるほど、ね。
うん、まあ、それがまあ、エンディングになるんですけどな。うん。うん、で、だから結局、ああ、生きてたのか、九州の、つって、うんうん、ちょっと待てって言って、お前、まず俺のとこ来たんかって言って、ね、奥さんに言ってねえのかって言って、うん、ダメだ、真っ先に言わなきゃダメだろって言って、一瞬なんか、罰が悪くてちょっと、まだ家には顔出してねえんだって言ったから、トロが怒って、そのまま一緒に連れて帰ると。うん、で、なんかこう、家族のこう、ね、再会をして喜んでるところを、まあ、ちょっと遠くで見ながら、それを見届けて、トロ屋まで帰んないんだよね。駅まで帰って、さくらにカバン持ってこさせるみたいな感じで、うんうん、帰っちゃうみたいなところですけどね。
そのまま旅に出ちゃう。
うん。で、まあ、オファラレコからの手紙で、その後どうなったかって言ったら、まあ、まさかねさんはその会社を、まあ、出張所に、まあ、転勤になったけど、クビにはならなくて、まあ、よかったみたいな感じで、うん、まあ、なんか、今までよりも家族の時間が増えてよかったみたいな感じの手紙が来て、終わって。
西車の支店に、確か。
そうですね。うん。あれって最後の場面でどこ行ったんだっけ、なんかバイオ行ったんだ、ね、あんまり覚えてないんだよな。
俺も忘れちゃいましたね。うん、まあこの回は俺はいまいちでした
ね。まあそうっすね。米倉正兼さんが良かったけど、まあって感じ。うん、まあまあ、うん。こんな感じでいいんじゃないですかね。
そうですね。
はい。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。